アトピーエステティシャン友のラジオセラピー、体の声を聞こう。皆さんこんにちは、友です。11月に入りまして、もうね、ほら、日が昇るのも遅いし、日が沈むのも早くてね、この明るい時間帯が短くなってくるから、こうなんとなくね、活動できる時間帯がこう狭まってきた気がして、なんとなくこう寂しいですけどね。皆さんいかがお過ごしでしょうか、私はね、正直ね、疲れてますなんかね、私ね、性格なんですけどね、なんかこういろいろ詰め込んじゃうタイプなんですよね。予定とかね。皆さんどうですか？なんかこう、私なんかね、やっぱり効率的にやりたいなってなんか思っちゃうタイプなんですよ。なちょっと あそこまで行くんだったら、ついでだからあそこにも寄っちゃおうとか、この予定とこの予定の間のこの時間であの予定も入れちゃおうみたいな、ちょっとゆっくり休めばいいのにね。なんかこう、ついでだからって言って、ついでがついでを呼んで、ついでをまた呼んじゃうみたいな感じでね、予定パンパンみたいなことをね、結構やっちゃうタイプでね、それでね、こううまくね、こなせる人だったらいいんでしょうけどね、割とはそんなに体強い方じゃないっていうかあんまりね、こう無理聞かないタイプだから、のんびりやればいいのにね。なんか詰め込んじゃったせいで、は、疲れたみたいなね、そんなこと感じてますけれどもね。皆さんお気をつけくださいね。これからほら、年末に向けて基本的にね、皆さんバタバタと忙しくなってくるじゃないですかね。だからちゃんとこう休憩も入れつつね、自分の体もこう見つつね、それに程よい仕事量というか、予定量というかね、調整して、ぜひ皆さん元気に過ごしていただきたいなと思うんですけれども、だんだんね、こうやって寒くなってくると、やっぱり体が冷えてきますね。で、夏場はほら、外が暑かったから、冷たいもの飲もうがね、体を冷やすような食べ物、夏野菜とか、果物とか、そういうものをたくさんとっても、それでちょうどバランスが取れていたんですけどね、こうやってぐっとこう寒くなってくると、体冷やすものを食べればね、内側も冷えちゃうし、外も寒いしみたいな感じで、どんどん体が冷えていってしまいますからね。ぜひね、体をこう温めるっていうことをね、意識していきたい時期だなと思うんですけれど、やっぱりね、体が冷えると老化も早いし、疲れも出てくるしね、基本的にはやっぱり体の内側、内臓の部分はすごくこう冷やさないでね、温かくしていく置くことが、この機能を高めたりとか、免疫力的なところもね、下がらないっていうところで、やっぱりね、体を温めるっていうことは非常に大事なんですね。で、一つね、食べ物もぜひ、冷たいものをごくごく飲んだりとか、あんまり体冷やす食べ物をですね、水分の多い食べ物は体冷やしますから、そういうものをね、食べ過ぎないっていうのもそうなんですけれども、お風呂をね、こう入るときに、だんだんこう、シャワーだけでよかったのをね、湯船に浸かるような感じに変えていっていただくといいんじゃないかなとは思うんですけれども、一つ入り方としてね、なんかすっごい寒かったからもう温まりたいとか言って、すごい熱いお風呂に入ったりするとね、あんまり温まらないんです、体実は。でね、入り方としては、ちょっとぬるいかなぐらいの温度で入ってもらって、でも体慣れますからね。それで、その温度でぬるいなって思いながらも入りつつ、しばらくしたら、温度を上げていく、お湯のね、という入り方をしていくと、非常にこう冷めが早くなくてですね、温まってる時間が非常に、体がこう温かい状態が長く続くということがあって、これ足湯なんかでもそうなんですけどね、ぬるい状態から足がもうキンキンに冷えちゃってる人はですね、冷たいというか、ぬるい、すごくぬるいっていう状態にまず足を入れていただいて、でそれに慣れてきたら、少しずつお湯を出して温かくしていくと、非常に上手にね、体が、足が温まるし、体全体が温まっていくんですね。だからお風呂の場合は、追い炊きの機能ある方だったらね、ぬるめのお湯でまずお湯を張って、で追い炊きで少しずつ温めていく 何回か、私は何回かに分けてね、温めたりしてますけれども、追い炊きがない方だったらね、少しこう半身浴的な感じでぬるめに入っていただいて、お湯を足してどんどん温めていくというような入り方をするとね、非常にいいんじゃないかなと思うんですね。やっぱり体温めるってすごく大事なんですね。だから体温がね低いってだけでやっぱ疲れやすいと思うし、風邪ひきやすかったりね、いろんな病気になりやすかったりとか、やっぱりそういうのはありますからね。基本的には皆さん体の内側はね、こうホットな状態で保っていただいて、でそうするとこう季節の変わり目とかちょっと無理しちゃったりとかしてもね、やっぱり回復が早かったりとか、なかなかこう体調を崩さなかったりとかね、そういうところにつながっていくと思うので、ぜひねやっぱり冬こう寒くなってくる時期って一番体調崩しやすい時期だと思うんで、夏の疲れもあるしね、そこら辺を気をつけて、ぜひお風呂の入り方、たまにでもいいからね、入るときにそんな風に入っていただくといいんじゃないかなと、意識してねいただくといいんじゃないかなと思います。あともう一つね、最近こう知っておいいなって思ってるのがあってね、交感神経と副交感神経っていうね、この2つの神経が私たちの自律神経として、存在していてね、これが交互に、入れ替わることで私たちの体が管理されているわけなんですけれども、これをね、自発的にこう促すっていうのかな、基本的にはあんまりコントロールできるものではない神経だと思うんですけどね、お鼻のね呼吸、これね、前にね、ゆうたくんとかはなみちゃんとかとこうグループトークした時にもね、出た呼吸法として出たんですけどね、どうやらね、鼻の呼吸で右鼻と左鼻ってこう交互にってこう吸ってもらうと、どっちかの方が詰まってて、どっちかの方が吸いやすいとか結構あるんですね。で、実は右の鼻の方は交感神経で、左の方が副交感神経、リラックスしてる方のね神経ですね。交感神経の方はちょっと興奮というか、意識がはっきりしている状態というかね、そういうのがあるらしくって、例えば今この時ちょっと集中したいんだけど、シャキシャキ動きたいんだけどって思ってるのに、なんかぼーっとしちゃってるみたいな時はですね、交感神経の方を刺激してくれる右鼻の方をね、だから左の鼻をつまんで右の鼻だけで呼吸をすると、こう交感神経が促されていくらしいんですね。で、逆にもうなんか興奮しちゃって、なんか眠れないとか、なんかすごくリラックスしたいのになんかこうドキドキしちゃってるみたいなそんなことがねあった時には、逆にね、交感神経である右の鼻の方を閉じてしまう、指でこう押さえてねつまんでしまって、で左の鼻だけで呼吸をするしばらく、そうするとこう交感神経が静まってね、副交感の方がこう優位になってきて、だんだんリラックスモードに変わってくるというようなことが可能なんですね。でね、朝起きた時にね、試してみてもらいたいんですよ。右の鼻と左の鼻どっちが通りがいいかなみたいな。私睡眠時間が短かった時なんかはね面白いんだけど、右の鼻の方が通りがいいんですよ。だ、要は交感神経が優位に立っていたから、もうすぐ起きちゃうね、ぐっすり眠れなかったみたいな。まあでもそれはそれでね、なんかすごい目覚めがいいんですけど、ね、シャキーンとしてて、だそういうのでこうチェックしながら、あ、今私交感神経の方が優位になってるかも、左の方が今通りがいいから副交感神経が優位になってるかもみたいな感じでね、チェックするのも面白いし、割とそのさっき言ったようにどちらかの鼻だけで呼吸をするということでね、その右だったら交感神経、左だったら副交感神経をこう優位に立たせるように、呼吸をすることでね、コントロールすることができるということでね、ここぞっていう時に集中したい時に右鼻詰まってたらですね、左鼻をつまんで右だけで呼吸してね、ちょっと今私集中してみたいな感じで、やっていただくと、なんかこう体のリズムをね、効率的にというか、有効にね、コントロールできるんじゃないかなということで、豆知識としてぜひご活用いただければと思います、はい、でね、今週もねちょっと新しい番組すいません ちょっと放送できなそうなので、また次週ということで、こちらのね、友のラジオセラピーの方でも、ここで、お伝えしたいと思いますので、もうしばらくお待ちくださいませ。なんせね、今ね、私ちょっと疲れてるんでね。ねえ、皆さんに疲れてるっていうのもどうかなって思うんだけども、なんかやっぱうまくバランスを取りながらね、元気に毎日、過ごすことと、こう、長距離だからね、人生ね、うまく、こう、細く長く、ね、虚弱体質の方も細く長く、ね、元気な人は太く長くでいいんですけどね、無理が効かない人はね、ぜひ細く長くいけるように、うまくね、コントロールしていかないとな、ということで、今週はこんなお話でした。じゃあまた来週ですね。はい。それでは、さよなら。